23章ですね。使徒の働きの23章です。ここでのテーマはそばに立たれる主。そばに立たれる主、立つってあの立つですね、わかります、スタンドですね。私たちが、今パウロがエルサレムにいて、そしてユダヤ人の民衆の前で弁明した場面を22章において見てきたわけですね。で、彼が話していたのは、パウロは自分自身がユダヤ人として、ユダヤ人のように生きていた時に主イエスに出会ったということでした。けれども彼が異邦人という言葉を使ってしまったので、そこまで話を聞いていたユダヤ人たちが発狂したわけですね。それで何が起こったのかよくわからなかったローマの千人隊長は彼を捕らえて鞭打ちにしようとしましたが、パウロがローマ市民であることを知り、鎖を解いて兵員の中に入れてあげました。そして22章の最後の節、30節ですが、このように書いてあります。その翌日、千人隊長はパウロがなぜユダヤ人に告訴されたのかを確かめたいと思って、パウロの鎖を解いてやり、祭司長たちと全議会の召集を命じ、パウロを連れて行って彼らの前に立たせたとあります。ユダヤ人民主の中でパウロは弁明しましたが、今度はユダヤ人指導者の前で弁明するようになります。目的はこの千人隊長のためと言っていいと思いますが、彼がさっぱり何が何だかわからなかったので、この議会において何が問題なのかっていうのを知りたいと思ったわけなんです。そしてパウロの驚くべき発言が一節に書いてあります。パウロは議会を見つめてこう言った。兄弟たちよ、私は今日まで全く清い良心を持って神の前に生活してきました。パウロはまず兄弟たちよと言っています。普通このような公式の議会の前ではご挨拶があるわけですね。儀礼的な挨拶を持っています。けれども彼はそのようなことは何一つ話さず、兄弟たちよと呼んでいるわけです。でこれは彼が威張っているわけでもなく、実際そうだったわけですね。彼はサンヘドリンの一員だったわけであり、この中にいる人々の中で、パウロのことをもう知っていた同じ議員の仲間であった人たちもいたはずなんですね。ですからここで、自分の庭の中に入ってきたような感じでですね、兄弟たちよと言っているわけです。そしてここで全く清い良心を持って神の前に生活してきましたと言っているわけですけれども、これが、びっくりする言葉ですね。でここで、パウロはですね、私は罪が全くないんだよっていうことを言っているわけでは当然ないことを私たちは知っています。なぜならばパウロは他の箇所で、手紙の中で私は罪人の頭ですと言っているわけですね。ここで、ではなんでこのように言うことができたかなんですけども、他の箇所を見るとですね、パウロはローマ市民として、またユダヤ人としてその義務をきちんと果たしてきましたよっていうことなんです。法律に抵触するようなことはしてきませんでしたよっていうことなんですね。道徳的に、また神の御前、その神様との関係においては当然罪人であり、そして神の教会を迫害したとかありますけれども、パウロはこのように、なんて言うんですか、良い市民って何て言うんでしょうっけ、忘れましたが、良い市民だったわけですね。
善良な市民、
善良な市民だったわけですね。ユダヤ人としても善良であったわけです。で特に彼はパリサイ派であり、自分のことを律法に関しては非の打ち所のないものというふうに自分を呼んでいるぐらい徹底していたわけですね。そしてすると大祭司アナニアはパウロのそばに立っている者たちに彼の口を打てと命じた。まず、パウロが何ら敬意を示していなかったこの一節の発言ですねということについて、このアナニアが怒ったわけです。でもう一つは、パウロが立法に背いているということで今ここで議会に呼ばれているのに、全くそんなことはないというふうに、開口一番話しているわけですから、アナニアは怒ったんですね。けれどもこのアナニアは、ヨセフスっていうあの歴史家がいますね。彼によるとですね、とてつもない悪党であったという歴史があり、ことが記録されています。 職権を乱用してですね、神への捧げ物をによって私腹を肥やしていた一般の祭司の人たちに、送られるべきこの、まあ、給与みたいなもんですね、それが、自分たちのものにしてしまったためにですね、餓死してしまったような記録まであるんですね。そのお金をもらえなかった人たちがですね、お金っていうか、まあ、その食料かちょっと分かんないんですが、そのように、非常に悪いものでした。その時パウロはアナニアに向かってこう言った。ああ白く塗った壁、神があなたを垂れる。あなたは律法に従って私を裁く座につきながら律法に背いて私を打てと命じるのですか。パウロらしい論法ですね。これはもう至る所でこのパウロの論法っていうのは出てきますけれども、このアナニアの不正行為を指摘しているわけですね。律法によると2人3人の証言があって初めて有罪であることが確かめられるわけですけれども、そのようにする前にこう罰を加えているということです。ですから律法に背いていながら律法の裁きの座についているのかというふうにパウロは言ったわけです。そしてこのことなんかきついなって思うかもしれませんけれども、そんなことないんですね。イエス様ご自身も同じことをされました。このアンナスの前で、大祭司アンナスの前でいた時にですね、役人によって平手打ちにされた時にイエス様こう言われたんですね。もし私の言ったことが悪いならその悪い証拠を示しなさい。しかしもし正しいならなぜ私を打つのか。ですからここで行われているのは、この議会はですね、不正行為なんですよ。もう全然こう法律立法を無視した形でこの、議会が招集されているわけなんですね。イエス様の時と同じだったわけです。そしてパウロがこの白く塗った壁っていうふうに言ってますけども、これもイエス様はおっしゃられてるんですね。覚えたしますか。パリサイ人と律法学者に対してですね、あなた方は白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいのように、あなた方も、外側は美しく見えても内側、外側は人に正しいと見えても内側は偽善と不法でいっぱいですって言ってですね、律法の中に死体に触ると汚れるというものがあります。昨日ちょうど私たちそこを見てきましたけども、しょっちゅういろんなところに出てくるわけですね。ですからユダヤ人はですね、こう墓とかに触りたくないって、こうあの特にこの祭りの時にですね、触ってしまうとまずいわけなんですね。であれ、あやばい触ってしまったっていうことがないように白く塗るんですね、墓を。そして、そこを墓なんですよっていうことを教えるわけなんですけれども、それによってこの白い墓、中は当然死人の骨があるんだということであります。するとそばに立っている者が、あなたは神の大祭司を罵るのかと言ったので、パウロが言った。兄弟たち、私は彼が大祭司だとは知らなかった。確かにあなたの民の指導者を悪く言ってはいけないと書いてあります。これは出エジプト記の22章の28節ですね。指導者、裁判についているものを悪く言ってはいけない。でこれについて2つの意見があります。このパウロの発言について2つの意見があります。皮肉を込めて話しているですね。あるいは本当に知らなかった。皆さんはどっちだと思いますか。私は本当に知らなかったと思うんですね。なぜかというと、先ほど言ったように全く清い良心を持って神の前に生活してきましたと言っているように、パウロはこの律法をもちろん律法によって救われるとは当然思ってないわけですけども、この自分の生活の基準として重んじていたと思います。でなんで本当に知らなかったかっていうのが問題になるんですけれども、ある人は目が見えなかったよくって言います。でパウロの目がよく見えないっていう話はよくありますよね。あのガラテヤ人の手紙でガラテヤの人がですね、自分の目をえぐり出してほしいほど、この私を慕ってくれたじゃないですかっていうところもあります。ですから、目がよく見えなかった。これいつもなんかこうなんか分かんないですけど、こうなんか液体かなんか分かんないけど出てきてですね、こうしょぼしょぼしてたっていうふうに言う人もいます。あるいはもうずっとサンヘドリにいなかったから、こうアナニアがですね、こう大祭司だっていうのが分からなかったわけっていうことも考えられて、専任隊長が、こう突然ですね、こう招集させたわけですから、こうなんか身なりもこうきちっとしてですね、こう出ていったっていうよりも、なんとなくバーッとこう集まってきてですね、こう速急に行った議会っていうことも考えられますから、パウロが分からなかったとも考えられます。まあ、このようにいずれにしても明らかに不公正な議会だったんですね。でパウロはそこで一つのことを考えました。何だか分かりますか。証です。 イエス様の証ですね。この敵対心と怒りと憎悪が満ちていた雰囲気の中で証をしようと思ったんですね。そして次のように話します。しかしパウロは彼らの一部がサドカイ人で一部がパリサイ人であることを見取って議会の中でこう叫んだ。兄弟たち、私はパリサイ人でありパリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。彼がこう言うとパリサイ人とサドカイ人の間に意見の衝突が起こり、議会は二つに分かれた。サドカイ人は復活がなく見つかいも霊もないと言い、パリサイ人はどちらもあると言っていたからである。死者の復活のことを証ししました。死者の復活があるのだからイエス様も死人の中から蘇られたという主張ですけど、まあ、そこまで言わなかったんですね、ここにおいては。そして自分がパリサイ人であると言ってますけれども、パリサイ人は聖書の解釈は文字通りにすべきであるという立場を取っていた保守的な人たちです。そして、ですから死者の復活もあるし、あと御使いも存在するというふうに信じていたわけですね。そしてサドカイ人は合理主義者、リベラル派、また体制派です。自分たち祭司職というのはこのサドカイ派ですね、がこう占めていたわけですけれども、体制派でした。イエス様が十字架につけられるときに主導を握っていたのはパリサイ派だったんですね。その理由は何だか覚えてますか？安息日です。安息日をイエス様が破っていた、彼らの解釈に従うと破っていたためにこう十字架につけられたということですけれども、イエス様が復活されてからは パリサイ派は結構寛容になったんですね。で、反対したのがサドカイ派です。なぜかというと死者からの復活を使徒たちが述べ伝えていたからなんですね。でこのように意見が分かれました。で騒ぎがいよいよ大きくなり、パリサイ派のある律法学者たちが立ち上がって激しく論じて、私たちはこの人に何の悪い点も見出さない、もしかしたら霊か御使いかが彼に語りかけたのかもしれないと言ったですね。このようにかなり支持的っていうんですか、賛成してるっていうんですか、そのようになっています。パリサイ派のガマリエルがこう言いましたね。もし神から来ているのであればあなた方は神を妨げるものとなるのですとまで言いました。クリスチャンが教えていたことと多くの点で同意できたんですね。論争がますます激しくなったので、千人隊長はパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと心配し、兵隊に下に降りていってパウロを彼らの中から力ずくで引き出し兵営に連れてくるように命じたですね。論争が始まったことによってその真ん中にいるパウロが引き裂かれるという危険が迫って、千人隊長はパウロの命を守るために、力ずくで彼を引き出したわけです。このように、パウロの、ユダヤ人への証が、論争に終始してしまったわけです。で前日は、ユダヤ人民衆の中で、騒動が起こってしまったわけですね。パウロは自分は異邦人に福音を述べ伝える使徒であることを知りながらも、同胞の民の救いのためなら自分が神に呪われたものとさえ なることを願ったほどだったわけです。けれども今完全な失敗に終わってしまいました。パウロが心から願っていたことが今ここで叶えられなかったわけです。そのような中にいたパウロに対してイエス様が次の言葉を話されるわけですね。その夜、主がパウロのそばに立って勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証をしなければならないと言われた。この言葉がパウロの人生の分岐点となります。まずイエス様は勇気を出しなさいと言われたんです。勇気を出しなさいと言っていたのですから、パウロは勇気がなかったんですよね。今この時点で落胆していました。落ち込んでいました。これからどうやっていけばいいか先行きが見えませんでした。パウロのあの強い志を思い出してください。あらゆる弟子たちがパウロをエルサレムに行ってほしくないと願ったのに、 パウロはエルサレムに行くことを決めました。パウロの深い深い願いがですね、このユダヤ人に対してあったのにもかかわらず、今もろくも崩れ去ったわけですね、その期待が。そして、今あの異邦人って言ってしまったから、あの時あれ言わなきゃよかったっていうですね、後悔もあったかもしれません。で、私たちもこういうことありますよね。私たちも、神様に奉仕をしている時に、ああこれやっとかなければよかったっていうですね、ものがあったかもしれません。そしてこれずっとやっていたのに何の実も結ばれてないかのような状況があります。で、過去の失敗というのをですね、残るわけです。で、その過去の失敗によって今の自分というのがいるわけです。意気消沈している自分がいるわけですね。でもですね、聖書では勇気を出しなさいという言葉があるんです。で、これたくさん出てくるんです。元気を出しなさいとか勇気を出しなさいとかですね、例えばイエス様が、この天井からこの吊るされて下ろされてきた中部の人に対してですね、元気を出しなさいとこう言われてですね、いろんなところで言われてます。必要なんですね、この言葉。私たちですね、自分が思っている以上に、この元気じゃないんですね。ですから何回も何回も聞く必要があり、このパウロですよ、このパウロがですね、私たちと同じ人間であるということを知らなければいけません。勇気が必要であり、今彼は意気消沈していたわけです。そしてイエス様が次に、あなたはエルサレムで私のことを証ししたって言ってます。エルサレムにおいて証ししたことについて主はパウロを評価してくださっています。ここがパウロのエルサレムへの旅について理解が与えられることの重要な鍵になります。パウロがエルサレムに行ったことは主の御心であったのか、それとも彼の強い思い込みだったのかということを私たちは考えてしまいます。私たちクリスチャンは考えていきます。けれどもイエス様にとってパウロがエルサレムにいること自体はあんまり問題でなかったんです。エルサレムにいたにしろ他の場所にいたにしろ、ご自分のことを証しするという任務を行っているということに関心があり、そのことを行っているパウロに対し評価をしてくださっているわけです。ここがとっても大事なんですね。私たちクリスチャンは大きな間違いをよく犯します。それは何かというと、神様の特定の場所での特定の御心を知ろうと探っているときに本来の神様の御心を見失ってしまうんですね。例えばこの場所で伝道すべきか、あの場所で伝道すべきか、このような伝道方法でいいか、あのような伝道方法でいいか、あるいはですね、結婚するときどうですか、あの人と結婚するのは神の御心かどうかっていうのを考えます。でもこれ失礼なんですね。なぜかというと、神が考えておられるのはその人と結婚すべきどうかということで、品定めをしなさいということではないわけです。その人と結婚するなら、その人を一生涯伴侶として愛し続けて、その人に自分自身を捧げていく決心ができているのかということなんですよね。神様が関心があるのは、大事なのは聖書に掲示されている明らかな神様の御心を行っているかどうかということなんです。問題を複雑にしないでください。この明らかな御心を私たちが自分が置かれている立場のところで行っているときにですね、神様、その生き方を行っているときに神様は必ずやその、本当に神様が用意してくださった目的をですね、私たちのうちで行ってくださり、神様にとって私たちがたっとい器になっていくことができるわけなんです。ですからエルサレムで私のことを証ししたとイエス様が言われました。そして次にローマでも証しをしなければならないと言われました。パウロに将来のことをはっきりと示してくださいました。これからの目標を明らかにしてくださったんです。 私たちは過去の失敗によって意気消沈しているとき、もちろんその過去から多くを学ぶことができ、その過去を忘れなさい、このメモリーからですね、記憶から抹消させなさいということではないです。多くのことを学ぶことはできますけれども、でも私たちは将来に向けて神に与えられている任務を果たすことに集中しなければいけません。今自分が立っているところはどこかということをまず知ってですね、そしてその地点から走り始める必要があるわけですね。パウロがピリピ人への手紙でこう言ってます。兄弟たちよ、私は自分はすでに捕らえられたなどと考えてはいけません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために目標を目指して一心に走っているのです。ですからローマでも証しをしなければいけないとイエス様が言われました。そしてですね、このそばに立っているイエス様がですね、ほらパウロ、あなたがこんなことしてあんなこと言ったからこんなことになったんだよっていうふうに言わなかったこと嬉しい僕は嬉しく思うんですね。イエス様はこのあの時にこうやったらこうなったんだよ、ああやったんだよっていう細かいことを言われてないですね。これはすごい、慰めというか励ましというか、私たちにもこれを本当に個人的に受け止めていく必要があります。ただ一言、私の証をしたねっておっしゃってくださってるわけですね。イエス様は同じようにして私たちのそばにおられるわけです。私たちを励まして勇気づけて引き上げて再びお持ちになりたいと願っておられるわけです。したがってこの夜は、パウロにとって大きな分岐点でした。今まではエルサレムに行くことが彼の当面の目標でしたが、今度はローマへの旅が始まることを知っていたわけです。けれどもそれがすぐに実現したわけではないことを、よく知ってください。この、約束と全く反対のことのような、この約束を覆すかのような出来事が次に起こります。夜が明けるとユダヤ人たちは徒党を組み、パウロを殺してしまうまでは飲み食いしないと誓い合った。この陰謀に加わった者は40人以上であった。なんとパウロを殺す陰謀が始まりました。イエス様がこの約束をされた直後にそれが起こったんです。彼らは祭司長たち長老たちのところに行ってこう言った。私たちはパウロを殺すまでは何も食べないと固く誓い合いました。そこで今あなた方は議会と組んでパウロのことをもっと詳しく調べるふりをして、彼をあなた方のところに連れてくるように千人隊長に願い出てください。私たちの方では彼がそこに近づく前に殺す手はずにしています。殺すまで飲み食いしないというかなりの決断でありますが、サンヘドリの議員たちと屈託して行われるということですね。このようにですね、神様から約束が与えられ、将来の方向性が示されたその後にですね、全く逆と思われるようなことが起こるっていうのはしばしばあるんです。聖書の話でも出てくるんですね。覚えてますか？モーセがエジプトの王パロに私の民を生かせようと言った時です。その前にモーセは私が主であるというふうに神様からですね、励ましの言葉をいただき、そしてモーセがこのエジプトのパロのところに行ってですね、この主がこうせられるって言ってですね、力強く語ったらですね、はって言ってですね、パロが何だ主知らないよお前何言ってるんだっていう感じで言ったらですね、突然おじけついて、ヘブル人の神がこういう風にしなきゃいけないんですって言ってですね、お前何言ってるんだとか何だかっていう風にパロに言われて、全く逆のことが起こってしまい、確かにイスラエル人はあなたは何をしてくれたのですかって言ったんですね。このような風に起こるんです。でこのパウロもそう、パウロもそうだったわけです。でも私たちはその時に当然のことながら神の約束を疑ったり、してはいけないということですね。このような時も神様が全てを掌握されています。次をご覧ください。ところが、このところがが大事ですね。パウロの姉妹の子がこの待ち伏せのことを耳にし、兵営に入ってパウロにそれを知らせた。 なんとパウロの甥っ子がこの話を立ち聞きしていたわけです。そこでパウロは百人隊長の一人を呼んで、この青年を千人隊長のところに連れてってくださいとお伝えすることがありますからと言った。百人隊長は彼を連れて千人隊長のもとに行き、囚人のパウロが私を呼んで、この青年があなたにお話しすることがあるので、あなた方のところに連れて行くように頼みましたと言った。千人隊長は彼の手を取り、誰もいないところに連れて行って、私に伝えたいということは何かと尋ねた。千人隊長は事の深刻さに感づいたようですね。すると彼はこう言った。ユダヤ人たちはパウロについてもっと詳しく調べようとしているかに見せかけて、明日議会にパウロを連れてきてくださるようにあなたにお願いすることを申し合わせました。どうか彼らの願いを聞き入れないでください。40人以上の者がパウロを殺すまでは飲み食いしないと誓い合って彼を待ち伏せしているのです。今彼らは手はずを整えてあなたの承諾を待っています。そこで千人隊長はこのことを私に知らせたことは誰にも漏らすなと命じて、その青年を帰らせた。このようにパウロの甥がたまたまユダヤ人たちが話し合っているところに居合わせたために、パウロの命が助けられるんですけれども、たまたまっていう言葉は実はふさわしくないわけですね。神様の摂理があったわけです。私たちはとかく神様のご計画、神様の導きっていうことに対してですね、一生懸命祈ってですね、断食して、こう示されたとかですね、こういうことが起こったとか言ってですね、神様がこの世に導いておられるっていうことだけを導きだっていうふうに思ってしまいがちです。これも導きであることには変わりないんですけれども、しかし私たちが祈ったとか、私たちが何かをしたとか、私たちが何かしたとかっていうことだけで神様が動くなんて思ったら大間違いなんですね。神様は私たちの思っていることとか考えてないこととかとか全く別にしてですね、どんな小さな出来事でさえもご自分の御心のままに動かして、このようにご自分の目的を果たしておられるわけなんですね。このように神の摂理をここで私たちは見ることができます。そして千人隊長であるルシア、パウロの命を守るために最善の用意をしてくれます。そして二人の百人隊長を呼び、今夜9時カイザリアに向けて出発できるように歩兵200人、騎兵70人、総兵200人を整えようと言いつけた。ものすごい人数だと思いませんかね。そして9時ですね、今夜9時すぐにですね用意をさせたわけです。またパウロを乗せて無事に総督ペリクスのもとに送り届けるように馬の用意もさせた。このように、パウロをかなりのですね、兵力を使って守っているわけですけども、これはパウロがローマ市民であるというところから来ています。ローマ市民というのはこのように、非常に、多くの権利を持っていて守られていかなければいけないわけですね。それをルシアは別にその法の適用によっては彼をなんていうんですか、こうあしらってもよかったのかもしれませんけれども、彼はきっちりとですねこの法律にのっとってですねパウロを保護しようと思ったわけです。あとで言い訳できるかもしれないですよ、だってユダヤ人が殺しちゃったんだもんとかですねできるかもしれないんですけれども、ルシアはですねものすごいもうこうユダヤ人が異常なほどにですねパウロを殺すということを知っていたから、その状況にこの法律を当てはめてこのような兵力を用意してくれたわけなんですね。そして次のような文面の手紙を書いた。クラウディオ・ルシア、慎んで総督ペリクス閣下にご挨拶申し上げます。この者がユダヤ人に捕らえられまさに殺されようとしていた時、彼がローマ市民であることを知りましたので、私は兵隊を率いて行って彼を助け出しました。それからどんな理由で彼が捕らえられたかを知ろうと思い、彼をユダヤ人の議会に出頭させました。この結果、彼が捕らえられているのはユダヤ人の立法に関する問題のためで、死刑や投獄に当たる罪はないことが分かりました。しかしこの者に対する陰謀があるという情報を得ましたので、私は直ちに彼を閣下のもとにお送りし、訴える者たちには閣下の前で彼のことを訴えるようにと言い渡しておきました。まあ、簡潔で明瞭で、そして正確な文面ですけれども、これが大事だなと思うんですね。パウロに対する偏見も、またユダヤ人に対する偏見も見られない客観的な事実をこうやって述べています。 まあ、こうして千人隊長はパウロの命を自分の責任範囲の中で守ったわけですけれども、これもまた神の導きであることを知らなければいけません。このルシア、ユダヤ人の律法を知るわけでもなく、また当然のことながらイエス様のことを信じていない不信者でありますが、神様はこのルシアをお持ちになってローマへ行く最初の道を整えてくださったわけですね。神様は不信者でさえも用いてご自分の計画を実行されるわけです。そこで兵士たちは命じられた通りにパウロを引き取り、夜中にアンテパトリスまで連れて行き、翌日騎兵たちにパウロの護送を任せて兵営に帰ったですね。アンテパリス、これはサマリアの山々のふもとにある町なんですね。カイザリアから30キロほど離れていますね。騎兵たちはカイザリアに着き、総督に手紙を渡してパウロを引き渡した。とうとうカイザリアに着きました。このカイザリアはローマ帝国の中で最も大きな都市の一つでありました。私旅行に行った時に、遺跡を見に行きましたけども、本当にすごいですね。いろんなところにその遺跡が残り、この、後で出てくるヘロデの官邸も今発掘中でありました。そしてこの海のところで、綺麗な海のところにですね、こう柱が立っていたんですけれども、そして、この競技場、なんですか、劇場みたいなところもあってですね、いろんなところ発掘されています。本当に大きな都市だったんです。でそれは、貿易の都市だったということですね。この、海に面するところですから貿易であったし、あとこのビアマリスっていうですね、幹線道路、大きなこの国際を、ま、国をまたがる大きな道路がですね走っていたところなんですね。ですからこのようにパウロがカイザリアで監禁されていたわけですけども、これから総督の中に入っていくわけですね。イエス様がパウロが改心するときこう言われました。あの人は私の名を、異邦人王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。王たちってありますけれども、これから総督、またアグリッパ王とかですね、にあと皇帝に対してもですね、イエス様の証をしていくことになるわけです。けれどもこの監禁状態2年以上続くんです。2年以上続くんです。先ほどのイエス様の言葉、ローマでも証ししなければいけないというのは実現しましたけども、2年以上経った後のことです。イエス様が私たちに語ってくださいますけれども、その約束っていうのは時があるんですね。で私たちはその時を待たなければいけないわけです。ですぐそれが実現するわけでもないんだということがここでわかるんですけれども、でもですね、パウロはここで何らもう落胆はしていません。なぜならイエス様の言葉をもうすでに聞いていたからですね。彼はテモテに対してですね、第2テモテの手紙で、もう自分が殉教をする直前にですね書いた手紙ですけども、このようなことを話しているんですね。4章の17節第2テモテの4章の17節、よかったらちょっと開いてみてください。こう書いてあります。私の最初の弁明の際には私を支持する者は誰もなく、皆私を見捨ててしまいました。どうか彼らがそのために裁かれることのありませんように。しかし主は私と共に立ち、私に力を与えてくださいました。それは私を通して御言葉が余すところなく述べ伝えられ、すべての国の人々が御言葉を聞くようになるためでした。私は獅子の口から助け出されましたとあります。この弁明、最初の弁明というのがどこの弁明を指しているかどうか、ちょっと私調べたんですが分かりませんでした。ローマにおける弁明なのかもしれない。そして第1回目のネロの前での弁明、あるいは2回目のパルの前での弁明なのかも分からないんですね。ちょっと分かんない、私ちょっと分かんない、後でもしかしたら私答えが出せるかもしれませんが、いずれにしてもですね、これがそのカイザリアにおける、このエルサレムの時における弁明でなかったとしても当てはまると思うんですね。なぜかというと、パウロがエルサレムに来て、ヤコブがパウロに対してイエス様を信じている人は たくさんいるっていうふうに言いました。そしてパウロが神殿に入って騒動が起こった時に、またパウロがこのカイザリアにいた時ですね、2年半以上いた時に、ここのエルサレムにいた信徒たちはパウロのところにやってきたでしょうか。そういう記録はないんですね。で、他の箇所を調べるとルカは一緒にいてくれましたですね。何人かの兄弟たちはいてくれたかもしれませんけども、大勢のエルサレムにいる信徒たちは彼のところにやってこなかった、一人ぼっちだったということがわかります。ですから最初の弁明の際、私を支持する者がいなく見捨ててしまったという気持ちはパウロの中にこのカイザリアにいた時にあったかもしれません。そして裁かれることがありませんようにと言って、けれども見てください、主は私と共に立ち私に力を与えてくださいました。先ほどイエス様が出てきましたよね、共に立ってくださったということです。それによって力が用意されていたということですね。私たちにもイエス様が共に立ち励まして引き上げてくださるということがわかります。私たちがこの奉仕をしているときですね、見心がわからなくなるときがあります。将来がわからなくなるときがあります。ああ、これ言わなきゃよかったなって思うときがあります。これしなきゃよかったなって思うときがあります。けれども勇気を出しなさい。証をしました、奉仕をしました、これからこうしてきなさいという言葉があるわけですね。お祈りしましょう。愛する天皇お父様、ありがとうございました。このようにイエス様が私たちと共に立ってくださることを知ってありがとうございます。そして一人ぼっちでいる時もあります。多くの人が見捨てているかのように見える時もあります。で、私たちは弱い存在です。このもの弱い存在です。いや僕は大丈夫だよとかっていうふうに言えない、落ち込んだり、意気消沈したり、本当に、そういうものでありますけれども、イエス様がいつも一緒にいてくださって勇気を出しなさい、ここで証をしていきなさいとおっしゃってくださることを感謝いたします。私たちが証をしたことによって成功する失敗するということをあなたは求めておられないことを感謝いたします。証をすること自体が私たちが任されていることであることを感謝いたします。どうぞ私たちがそのことを知って、そしてイエス様からの励ましを得て、将来の目標に向かって賞を得るために一心に走っていきたいと願います。神様ありがとうございました。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。